村内美術の時間。ネベスさんからお便りいただきました。ありがとうございます。いつも拝聴させていただいてます。美術を通して少し世界史を拡張して見れる感覚があって楽しく聞いています。取り上げてほしいテーマがあります。それは愛知トリエンナーレの事件を通して考える表現の自由の歴史です。現在進行形で行われている政府や政治からの圧力、ソフトテロに対して抑止をしない今の政治、展示の仕方による説明不十分さなど問題が多々あると思います。そういったものを鑑みて、これまで美術や芸術はどのような形で政治と関わってきたか、時の政治権力から縛られ、また自由であろうとしたかを、ラチさんの視点から語っていただけたら幸いと思います。芸術的、美術的に限らず、どんな表現も、常に政治と無関係ではいられません。ファッションでも日々の食事ですから、政治的メッセージとつながります。政治と絶対に無関係ではいられないのが表現ですし、市民生活です。ぜひ取り上げていただけると嬉しく思います。といただきました。ありがとうございます。ということで、今回は表現の自由の歴史というお題をいただきました。で、このネベスさんのこの表現の自由を取り上げてほしいっていう内容なんですけど、そもそもこれは、愛知トリエンナーレ2019の企画の一つであった表現の不自由展その後がちょっとすごい揉めていてニュースにも取り上がっているので、そこがきっかけでお便りをいただきました。まあその表現の不自由のことを話すのもいいんですけど、まあ、これのメールをきっかけに私は愛知トリエンナーレ2019行ってきました。まあ、広いので1日半日ぐらいしか見れてないので全部を網羅したわけじゃないんですけど、このポッドキャストあるいはオーディオブック .jp を聞いている方は愛知トリエンナーレ行ったよっていう方もいますし、行ってないよっていう方もいらっしゃると思うので、そもそもこの愛知トリエンナーレ2019ってどういう芸術祭だったのっていうところをちょっとまとめていきたいと思います。まあこれから行くよっていう人はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、ポッドキャストではこのように愛知トリエンナーレ2019についてお話をしていきますが、audiobook.jp ではこれにプラスして今回の表現の不自由点その後についてフォーカスしていきたいと思っています。まあ表現の自由の歴史はちょっとお話しできるかわからないんですけど、まあそもそも表現の自由がうんぬんってこんなに取り立たされるようになったのって19世紀以降になるので、今回特にお話ししたいのはどちらかというとこの表現の不自由点についてちょっとまとめたいかなと思っています。で、メディアとか YouTube とかって言ったらこの表現の不自由点についてどちらかというとこう政治的とかこうジャーナリスト的に解説しているものは多いんですけど、芸術的観点から冷静にこのニュースを俯瞰しているものってあんまりないなと思っているので、まあ、その辺のね、政治に触れないという意味ではなくって、まあ、視点を変えてねこの展示についてお話できたらいいなと思っています。トリエンナーレっていうのは3年に一度開催される、国際芸術祭のことで、まあ、ビエンナーレって言ったら2年に1回なんですけど、なので愛知トリエンナーレっていうと愛知県でやる、3年に一度の国際芸術祭ですっていうことですね。で、新たな芸術の創造とか発信をするための場ですよとか、教育、現代芸術を教育して文化の発展に貢献しましょうっていうのが、愛知トリエンナーレの主な開催目的だそうです。
で今回で4回目になる愛知トリエンナーレ2019っていうのは大きなテーマを情の時代として掲げています。この情っていうのは感情の情ですね。でこの情という漢字1文字には主に3つの意味が含まれていますということで、この情の時代という2019の主なテーマとしてはこの3つの3ステップで展示を考えているみたいです。で公式とはちょっと順番変えるんですけど、どういう3種類かって言ったら1個目に、情報、2つ目に感情、3つ目に人情、この3つがコンセプトに入っているようです。で1つ目の情報、これは、事実を、例えば報道されていない表沙汰にならないところからも事実を見てみましょうかっていうフェーズになります。で2つ目の感情で、その事実に基づいてその立体的にファクトが認識できた次の段階として、あなたの感情はどう動きますか、どういう気持ちになりますか。でそこから3つ目の人情っていうのは、その感じた後の行動が変わるとか、人格が変わるまでは言い過ぎかな、こう考え方が変わるっていうところが、今回の情の時代のコンセプトに当たるかと思います。まとめると、情報1個目にこうファクトを立体的に見ましょう、2つ目に感情、それを受けて事実を立体的に見てどうあなたは感じますかっていうところですね。で3つ目の、人情、情けっていうところで、じゃあその感じたことをきっかけにあなたはどう考え方とか行動が変わっていきますかっていう、この3つに集約されているかなと思います。具体的に例えばワリード・ベシティさん、ロンドン、今ロサンゼルス拠点なのかな、このワリード・ベシティさんの作品であるフェドエックス・トラベル・ピクチャーズっていう作品なんかは、フェドエックスっていう宅配業者があるんですって。でその宅配業者の箱にぴったりに作ったガラスの箱を入れたんですって。でそれを配達してもらって、そのガラスがどうやって帰ってくるかを調べた結果、もうバリバリに宅配されてしまって、この事実をあなたはどう受け止めますか、この中に作品を、あなたの大事な作品とかあなたの大事なものを入れて宅配したいですかっていうところを訴えたような作品があったりとか、あとは、これも面白かった、ウーゴ・ロンディノーネさん、今ニューヨークで拠点がある、スイス生まれのウーゴ・ロンディノーネさんの作品の孤独のボキャブラリーっていう、もしかしたらビジュアルだけだったら多分ネットとかにいろいろ落ちてると思いますが、ピエロの45体のピエロが大きいフロアのところにこう点在してるんですね。でそのピエロの彫刻って書いてあるんですけど、なんかマネキンがピエロの格好をしてる感じが45体バーって大きいホールにポンポンポンポンって置いてあるんですけど、なんかそのピエロがね単純に突っ立ってるとか、ピエロなのでおとぼけて見てたりとかっていうんじゃなくて、なんかすごい気だるそうに、あもう疲れたみたいな感じでこう寝そべってたり座ってたりしてる作品なんですね。でピエロってその、道化師は私たちを楽しませてくれる存在だけど、こういう側面もありますよっていう展示があったりとかしています。そんな感じで、展示全体的に見ると、情報で感情を動かして人情に移行させるっていう、こう一連の動きが作品一つ一つに、テーマとして内包されているのかなっていう風に感じることができる展示会になっていました。なので、私の個人的な感想としては、この愛知トリエンナーレはちょっと怖かったです。なんかこう いろんなことを突きつけられているような感じがして、実際こうなんです、あなたどう思いますかっていう、こう主張が強いものもあるし、まあもちろんね、穏やかな物腰でこういうところもありますよっていう感じの作品もいっぱいあったんですけど、まあすごくアピールが激しいものからこう優しい感じのものもいっぱいあったんですけど、全体的にこう事実と感情と人情っていうところが基盤になっているのかなっていうふうに鑑賞していったので、ちょっとお腹いっぱいになっちゃう感じでした。まあ、今回の、美術監督、愛知トリエンナーレ2019を一番こうコンセプトから立ち上げて盛り上げていこうとしていた方が、どちらかというとジャーナリストの方なので、津田さんっていうね、津田大輔さんっていう、その今までの他のトリエンナーレとかとも全然違って、どっちかというとこう質問されている作品もいっぱいあったかなっていうのが、なんか全体の感想です。で、この愛知トリエンナーレの特徴として、開催場所がいっぱいあるっていうところなんですけど、今回の2019では主に4地点で展示を開催していました。愛知芸術文化センターと名古屋市美術館と、しけみち遠藤寺っていうところと、豊田市美術館、豊田市駅周辺っていうこの4つのエリアで、トリエンナーレ開催していました。まあ、この辺の範囲が広いのは、第1回の愛知トリエンナーレ2010が、都市の祝典っていうテーマだったので、まあ、都市の活性化のためにもともと始まりましたよっていうところから、ちょっと会場がいっぱいあるのかなっていう印象がありました。で、あとこれすごい面白いなって思ったのが、こうディスカッションができる場所があるんですよ、展示会場内に。正確には、あの愛知芸術文化センターの8階の、チケット見せるあたりにありました、アートプレイグランド話すトークっていうエリアらしいんですけど、なんかそこで、あの愛知トリエンナーレの2019の、ボランティアの人たちがそこに常駐をしていて、展示に来場してくれた方たちとディスカッションして、今回の展示こうだった、これが好きだった、これはこう思ったっていうディスカッションを気軽にできるスペースが設けられていたのが、ちょっと面白いかなと思いました。このテーマの情の時代っていうテーマともすごく合っていますし、なんか展示を見て終わりじゃなくて、そこから、人情、情けにつながらなくちゃいけないので、コンセプト的にはなんかその辺をカバーするようなこうディスカッションスペースだったんじゃないかなと思います。なんかね、喋っててすごい面白かったですよ。なんか個人的に好きだったのは、推しの強い作品もあったからなのか、ちょっと穏やかに見れる作品が結構面白いなと思いました。菅秀一さんの、その後を想像するっていう、映像作品なんですけど、なんかゆったりとしたアニメーションが流れてて、この先に何が起こるでしょうかっていうアニメーションがこう延々と流れているような作品で、こうのほほんとして見れました。あとは、今村洋平さんの剣っていう作品があったんですけど、シルクスクリーン作品だったんですね。で、シルクスクリーンって、まあ、なんだろう、 T シャツくんみたいな、 T シャツにプリントするっていうような、印刷の技法なんですけど、なんかそれがね、すごい立体的になってて、なんか剣っていうタイトルなんですけど、これひっくり返したらなんか細かいつららみたいな感じ なんかものすごくこうシルクスクリーンなのにこんなに立体的にできるのみたいなこう新しい発見もありながら、すごくこうワクワクしながら見れる作品でした。まあそんな感じでね、この愛知トリエンナーレの城の時代の芸術祭は本当に緩急のある、こう感情の緩急がある、こういうのほほんとした作品もあるし、ものすごくこう質問されてるような激しい作品もいっぱいあるっていう中で、なんか自分が今まで考えてなかった領域ってたくさんあるんだなっていうのをこう改めて感じる場になりました。ありがとうございました。今回は愛知トリエンナーレに行ってみて、その愛知レポをして、で、オーディオブック .jp ではそれにプラス今話題の、表現の不自由点その後について、こうジャーナリストじゃない視点でこれを見たらどういう風に見えるのかなっていうところをお話ししてきました。まあ、特に今回みたいな、マイノリティな主張をするときに芸術家が心がけておかなくちゃいけないところなんじゃないかなと思います。まあ、そういうのが上手い人は N 国党とか作るんですよね。まあそんな感じですね。愛知トリエンナーレは、今月の10月14日まで愛知県で開催されておりますので、ぜひ行ってみてください。で、これね、本編で言ってなかったんですけど、専用のアプリがあるんですね。で、この専用のアプリすごい便利で、なんだろう、まあエリアが広いじゃないですか。だからここの専用のアプリで地図で、ここのこの地点にこの作品がありますとか、あとはどの作品を見たかっていうのが閲覧履歴が残るんですね、自分のアプリの中に。それはその目の前にあるキャプションの QR コードを読み解くと、こう自分の履歴が残ってくるので、そこにまあ、作家の情報とか作品の情報っていうのが、帰ってからも見れるかなっていうところがちょっと面白かったです。で、まあ、あとはね、イベント、このブースでこのトークショー始まりますとか、特に今の表現の不自由点がどうなるかっていうところも随時このニュースでチェックできるようになっているので、ぜひね撮ってみてください。で、これ行かない人も、まあ、アプリ撮るだけでも割とどういう作品が載ってるかっていうのは、写真と解説がたくさん充実しているので、これだけでもチェックしてみるのも面白いかもしれません。まあ、そんな感じですかね。まあ、この辺でぼちぼち終わりかなと思いますが、この番組は毎週木曜日の配信になっていて、まあ、主に美術史を中心にお話を展開しているんですけど、まあ、私が一人で一方的に喋ってるのでちょっと寂しいから、リスナーさんにね、ぜひメールくださいって毎週言ってるんですね。で、心の優しいリスナーさんがこう番組の感想とかメールしてくれるので、ちょこちょこご紹介をしています。今回は、カメカメラさんのメールを一個ご紹介します。そんなエラチ様、はじめまして。オーディオブックで聞き始め、古いものとポッドキャストで登録して様々視聴しています。美術に対しては多少の興味というレベルです。原田マハさんの話では名前の由来が面白く、ゴヤが初めて部屋を描き尋問にかけられた着衣のマハもあり、時の首相が持っていたなどを調べると興味深いですね。早速楽園のキャンバス、たゆたえども沈まずを読みました。ピカソ、アビニオンの娘たちなどと出てくると画像を検索してみて、 名前は知ってる、絵は見たことあるが、一致して物覚えの悪い私でも今度は忘れないでしょう。次はゲルニカです。これからも楽しい番組を続けてください、といただきました。ありがとうございます。この原田マハさんっていうのは、前々回ご紹介した、キュレーター兼小説家の方の回ですね。で、この方の書く小説がもう本当にもうキュレーターならではと言いますか、美術にものすごく精通しているからこそ書けるこうリアリティであったり、なんかものすごく詳細な絵画のエピソードとかっていうのがこうふんだんに入っている小説で、小説そのものも面白くって、最初のデビュー作は美術に全く関係ない内容だったんですけど、第1回日本ラブストーリー大賞の大賞受賞作品でもあるので、もう小説家としても認められているし、芸術家としても、まあ、キュレーターですから、フリーのキュレーターですから、読んでて面白いですよっていうのをこうご紹介した回でした。で、それに対してこうやってね、読みましたよって言ってくださると本当に嬉しいです。まあ、ぜひ楽園のキャンバス、たゆたえども沈まずね、おすすめなのでぜひ読んでみてください。こんな感じで、そんな美術の時間では皆さんからのメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。ウェブサイト、そんない .com sonnai.com にて、過去回とか前に配信していた番組なども視聴することができますし、ブログもやっています。ぜひチェックしてみてください。あとツイッターを、そんないプロジェクトもやってますし、私もツイッターやってるので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあそんな感じで今回終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。